日刊深夜快速木曜版サバイバルスタジオサースデー。皆さんこんばんは、榎木田新右衛門でございます、サバスタの時間がやってまいりました。今日スタジオディアこの方です。
はい、どうもこんばんは、ピナツボめぐみです。
雨がね、もうずっと言ってんですけどずっと雨なんですよ。まあ、途中何回か晴れ間はもちろんありましたけど、
若干ね、
もうこんだけ降ると飽きますぜ、本当に。
いやもうね、しかもその何、しとしと雨じゃないじゃないですか。
まあ、しとしと雨が基本ベースで、うんうん、ずっとしとしととかパラパラ降ってて、うんうん、途中でズワーってくるんですよ。
ズワーっていうのがまた一時続いて、でまたしとしとと思ったらまたズワーっていうのがずっと繰り返されるという、ね、
FMC スタジオがあります、この大江三丁目のルネディ築、うんうん、70何年の古民家ですけども、はい、地震で屋根は大丈夫だったんですよ。瓦もほとんど、壊れたりせずに、ところがやっぱり影響が出てます。何かというと、瓦が微妙にちょっとずつずれてんですよ。外れはしなかったけど、で前要するにこう斜面でしょ、斜めに降りてくるんですよ、はいはいはいはい、でそれでちょっとずつね下がってんですよ。で瓦がね何センチかやっぱ出てます。でもんだから雨どいが下にあるんですけど、雨どいで今までその屋根をこう下ってきた雨水は、うんうんうん、ちょうど雨どいにこう受けられる、うん、こう流れ込むようになってたんですけど、
そうめん流しそうめんみたいな、
ね、そうそうそう。ところが雨がしとしと降ってるときはいいんですけど、うん、これ勢いがあると、はは、その水の流れも勢いがつくじゃないですか、
はいはいはい、
そうジャーっといっちゃってそうそう、雨どいを飛び越すんですよ。
雨どいね、関係なしに、ね、
関係なし、
そうビャーみたいなね、
なもんだからその大雨になるともう音がすごい、だから滝になっちゃうんで、
そうね、そうそうそうそう、
だからもうこれは大変だなと思って。
そうか、だからうちの前のアパートも、半分、アパート半分、ちょうど半分、瓦が落ちてるんですよ、だからもうそこだけ音が、雨の分がバシャンバシャンバシャンみたいな、
でまたほらその下が地面だから、地面をその穴ができていくんですよ。
おー、そんなに、
だからこの水たまりみたいなのができちゃって、
はいはい、溝がね、
溝ができていくというね、はいはいはい、まあ、そんなような状況ですよ。
いやもう本当そうっすよ、ひどいっすよ、
本当にね、今年のこの天候というのはもう地面もひどきだ、お天道様じゃないや、天気、あの空気の空の方も
そうそう、
ひどいという状況でございますけど、ちょっとずつまあ復興といいますかね、いろんなものをこうなんとか元に戻そうやという、そういう工事だとかが、まあ始まろうとしている、気になりますのは俵山トンネルというのがありまして、熊本市からですね、熊本空港の方を抜けて、でさらにその奥に外輪山俵山という山がありまして、でここにトンネルがあるんですよ、でトンネルを抜けていきますとそこが南阿蘇です、ですから熊本市から南阿蘇に行くのに非常にアクセスが良かったんですけれども、これが今回の地震で、橋がずれ、道が割れ、トンネルにもひびが入り、通行できない状況になっております、で今南阿蘇に行くには相当に迂回していかなければならないんですけれども、この俵山トンネルルート、まあ正しくは県道熊本高森線っていうんですけど、これをまあなんとかして補修しようということで、国土交通省、これ直轄事業ですから国がやるんですけれど、いよいよその工事を始めようということなんだそうです。でもちろん全線そのまんま開通するにはもうちょっとその何年かかかりそうなんですけど、一部旧道が残ってるとこなんですよ、
はいはいはいはい、
それも使いつつ、だましだましですけどね、これでそのトンネル自体はそれほどダメージはなかったみたいなんですよ、で橋がね、結構ずれてるんですけど、それも含めてなんとかして補修しようということらしいんですけど、まあ年内には通行できるようになるんじゃないかと。
なるといいですね。
そうすると、FMC の、公園スタジオというのを作ろうということで、ずっと寝かしっぱなしの塩漬けの土地があるんですけど。
30年でしたっけ
?30 年塩漬けの土地があるんですけど、そこに植わってる杉の木とかヒノキの木があるんですけど、これが今やもう大木になりつつありましてですね。これ切って売ればそこそこの
切って売れるんですね。
売れると思いますよ。6本植わってます、うちは。木が。かなりのでかいのが。
切ってね、
だってもう樹齢50年以上だと思います。
相当な大きさでしょうね。
相当だと思います、切るのも大変だと思います。
花粉がね、
まあ、うちだけじゃ、周り、木立になってますから。
木立。
林になってますね。で、まあまあ、そこに行くには、まあ、この俵山トンネルルートが入ってきたらいいなというのがあります。で、あとは、やっぱり相変わらず、その、避難生活なさってる方々は、本当に大変なね、生活を続けてらっしゃるわけですけれども、日々ね、例えばその、毎日その、配給される、まあ、食事の、まあ、写真なんかがツイートなんかで出てくるんですけれど、やっぱどうしてもやっぱり炭水化物が多い。
やっぱ何ですか、麺とか？
まあ、自分で言えばおにぎりとパンですよ。で、それに申し訳程度というか、野菜を増やさなきゃっていうことなんでしょうけれど、野菜ジュースが一パックつくみたいな。
野菜ジュースか。
で、まあ、時々、その、汁物、例えば、その、豚汁とか味噌汁とかそういったものも含めて、あったりするんでしょうけれど、で、あと、一日一回、その、弁当屋さんが作る弁当が、出てくるんですね。幕の内弁当みたいなの。で、まあまあ、ちょっとやっぱり偏ってるかなっていう気がするんですけど。
やっぱ、毎日ね、パンとおにぎり
で、ね。で、時々ボランティアの、炊き出しみたいなのが来るんですけど、それが、まあ、必ずあるわけでもなく、で、これこういうことを言ってはいけないのかもしれませんけども、中には美味しくないのもあるということです。私も避難生活してた時に、炊き出しで来たのがあります。雑炊が来ました。美味しいですよって言われて、でもその時もう飯食ってたんですよ。だからもういらないやと思ってたら、無視してたんですけど、みんな飯食った後だったんで、誰も取りに行かないもんだから、今度押し売りが始まって、どうぞって持ってくるわけですよ。
雑炊だから、ほら、置いとけないしね。
で、まあまあ、来たから食べましたよ。まあ、まずいこと。
それ何すか？それ何すか？その、手作り雑炊？
地元の、人たちが、まあ、どこって言っちゃうとあれだから言いませんけど、
作った雑炊で。雑炊が美味しくなかったんですね。
おそらく米が悪い。ここ米みたいなやつ。
ここ米。
もう米自体の匂いがもう。
臭いみたいな。臭いです。
で、日本人って米にはうるさいですからね。
そうそう。やっぱそうっすよ。米はね、一応ね、やっぱあんまり安い米って、なんかこう買っちゃったりすると、
あとね、やっぱほら、狛江は料理法ありましたね。他にもうちょい、やっぱりほら、香辛料使った、ね、カレーチャーハンとかね。
そうそう、チャーハンとかね、そういう、まあ、ちょっとほら、まあ、オムライスケチャップでほら、こう炒めたりとか。
要するにごまかさないとダメなんですよ。
ニンニクとかね、生姜とかそういったのが入ってるとかね。
だからそういう、のがね、まあ、どうなのかな、今っていうのがあって、で、ふと思えばですよ、その、震災が発生したすぐの頃に、政府、まあ、ぶっちゃけ安倍ちゃんですけど、とにかく避難してる人たちの、を、その、まあ、なんすか、車中泊とかをなくすために、ともかく、屋根付きのところに入れなきゃいけない。で、例えば、旅館とかホテルも、その、貸し切って、そこに入ってもらうとかっていうのは、今なぜしないんですかね。で、もうすぐ、選挙で、なんすか、期日前投票が始まるんですよ。まあ、もう始まってんのかな、一部。どうなんですかね、ちょっとわかんないです。で、それの投票所なんですよ。避難所の多くが。なもんだから、その、やんわりと出てってくんねえかっていう、トーンになりつつあって、で、一部避難所では、
でもそれな
一部損壊の人は、戻ってくださいと。で、今までは、一部損壊であろうが何であろうが、地震が怖いという人が避難所来てたんだ
と。そうそう、住めないっていうね。
いや、仮に住めたとしても。
住めないというか、住みたくないというか、そこにいたくない。
家にいると怖いっていう人が来てたんだけど、まあまあ、そういった人たちには、もう地震減ってますから、帰ってくださいねと。まあ、それは分からんじゃないですよ。それは。で、まあまあ、ともかく、避難所からは、ちょっと、遠ざかっていただこうということになっているようなんですね。で、それと、まあまあ、そうは言ってられないで、その避難所にいらっしゃる方も当然いるわけで、で、そういった人たちをこれからどうケアしていくのか。その栄養問題も含めて。
そうですね。食べ物って結構やっぱ大事ですよね。
と思いますがね。
やっぱ食べる、だってほら、実際どこにもなんか今行けないっていうか、そういう、なんでしょう、楽しみがないわけじゃないですか。食べるものぐらいね、なんかこう。
だからちょいちょいその、ね、何贅沢言ってんだみたいなことを言う人がいるんですけれど、これは何度も私申し上げますけど、避難生活なさってる方、避難所というのは、収容所でもなければ刑務所でもないんです。
まあ、家代わりですからね、言ったらね。
で、それは日常生活にいかに近づけるかっていうのが一つの課題であってですね。これは贅沢じゃないんですよ。これは当然のことで、それぐらいのことができ できてこそ日本国なわけですよ。日本の国っていうのは、まあ、後進国、発展途上国みたいにお金のない国じゃなくて、十分にお金持ってる国で。こういう被害が出た時に国民の生活を守りますよという、それを担保してるからこそ我々は日本では安心して生活できるわけで、で、それを政治家の皆さんもちゃんとそれは保証しますと言ってるわけですから、で、それを、贅沢と言っちゃう。おかしいんですよ。これ贅沢じゃないです。だから むしろ避難生活なさってる方々、おとなしすぎる。
そうですね。
うるさい人もいるですよ、まあ、中には。ちょっと言い過ぎな人も多分いるんでしょうけど。ね、もうタダでいただいてますからありがとうございますって言ってるのは皆さんそうなんですけど。
でも好きでね。
そうなんですよ。
好きでいるわけじゃないですかね。好き好んでね。で
ましてや、そこに一生いるわけじゃないから。
そう
一時的なもんだから、もうちょいもてなされたっていいんですよ。と私は思いますけどね。だから、まあ、大手を振って、いていただいていいと私は思うんですけれど、むしろ周りの、無関心な人たちの、あるいはその情報を持ってなくて通り一遍の情報だけで見てらっしゃる方々の冷たいその評価が非常に気になるなと。
やっぱなんかそういうのを気にしてね、好きなことっていうか、まあ、できるのに できないこともあるでしょうからね、中にはね、
まあまあ今特に体が不自由な方とかお年寄りなどがやっぱり増えている、それとやっぱりちっちゃなお子さんを抱えて、
そうですね、やっぱね、
若い親御さんとかね、
大変でしょうね、
大変だと思いますよ、
大変どころじゃないでしょうね、
だからまあ本当にまあ数はね、一時一時一頃よりは随分減りましたから、逆に僕はケアがしやすくなってると僕は思うんですけどね、行政の側も。だとすればなおのこと、でこれが例えば今までそこまでやってなかったのに、人数が減ったからね、その分わーってよくしたら公平じゃないじゃんっていうふうになんか言う人もいるかもしれないですけど、
まあね、
そんなことはないと思いますよ。もうどんどん良くしていった方がいいと思うんですよ。で、一日も早く日常が取り戻せるように、例えば金銭的な、義援金だとかそういったも含めて、そういう補助を、一日も早くやって、早く例えばアパート借りるなりなんなりってできるはずですから、そこら辺をこう、斡旋するなりなんなりのっていうのはあっていいと思うんですけどね。まあ、やってはいいんですよ。やってはいいんですけど、やっぱスピードが遅いなっていう気が。いたしますけどね、ということでございまして、今日のサバスタは、まあ、特にね、目立った新しい情報はないんですけれど、まあ、俵山のトンネル工事が始まる、あとそれと南阿蘇鉄道の、あそこももうトンネルがですね、
はい、
トンネル自体がずれちゃってるんですよ。要するに山がずれたんですよ。だからトンネルの入り口で線路が ずれちゃってる。でトンネルもひび割れちゃったりとか橋がずれちゃったりとか、
そんなことがあるんですね。
で元々お金のある会社じゃないですから、でどうやってあれを直すんだっていう話で、まあ、とりあえず政府が2億円、調査費をつけたということで、まあ、できりゃあれ直してほしいなと思いますけどね。阿蘇白川橋梁撤去ってあるんですけど、あれはある意味熊本の宝ですよ。
あれですよね、トロッコ
列車が
多分私も小さい頃乗った記憶がありますけどね、すごかったのは覚えてますね。
すごい高いとこは走ってるでしょ、しかもその上で止まるでしょ、
そうあれ覚えてますよ、
トロッコ列車、怖いですよ ね、だからあれ早く直してほしいなと思います、というところでございまして、今日のサバスタ まあ、以上でございまして、続いては、明日は誰の誕生日そして何の日のコーナーです。明日は7月1日でございます。いよいよ7月ですね。まずは、1955年生まれタレントの明石家さんまさん。1965年生まれタレントの江頭2時50分さん。 そして1972年生まれタレントの関口智弘さん、関口宏さんの息子さんですね、以上の皆さん、そして明日お誕生日を迎える皆さん、おめでとうございます。続きまして明日は何の日でしょうか。7月1日はまずは童謡の日。1918年大正7年、童話と童謡を創作する最初の文学活動として児童雑誌赤い鳥が創刊されたことにちなみます。でこれを日本童謡協会が1984年昭和59年に制定しております。続いてクレジットの日。1961年昭和36年カップ販売法、要するにあのゲップで、あの分割払いですね、分割払いでのショッピングの法律が公布されたことにちなみ、日本クレジット産業協会が1977年昭和52年に制定しております。最後に国民安全の日です。産業災害、交通事故、火災、海難事故など国民の日常生活の安全を脅かす災害の防止目的に当時は総理府ですね、が1960年昭和35年に制定しました。まあ、これからあのいろんなあの、ね、海山でいろんな事故が発生したりしますので、そうですね、はい、そういったのをこう、まあ、防ごうという啓蒙活動を行っております。以上でございます。
はい、
さあそういうわけでございましてお送りしてまいりましたサバスタ木曜日、まあ、次は月曜日にまたお会いしますけどね、はいはい、明日金曜日はマウナケヤシオンさんでハッピーフライデーです。どうぞお楽しみに。めぐちゃんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではおやすみなさい。